ただいま富岡議長よりご指名をいただきました自由民主党自民クラブの浅利武次郎でございます。第259回むつ市議会定例会において一般質問を行いますので、市長公営企業管理者および理事者各位におかれては真摯かつ簡潔明瞭なるご答弁をお願いいたします。一般質問に先立ち、今期限りでご優待され される川西副市をはじめ多くの職員各位がこれまでむつ市に賜った数々のご貢献に対し、新人なる敬意と感謝を申し上げ、合わせて第二の人生におかれても、ご健勝にて100歳時代を有意義にお過ごしくださるよう説明いたします。さて、開会中の第213回通常国会、政治資金規正法違反事件をめぐる収支報告書不記載問題、統一教会問題等に終始し、国民の政治不信は募るばかりであります。台湾有事、尖閣問題、北朝鮮の弾道ミサイル発射等々、日本周辺に危機が迫る一方、今秋に行われるアメリカ大統領選挙、トランプ前大統領の復活が実現すれば、NATO 軍や日米安保との条約履行が危ぶまれます。日本がいつまでも次元の低い国会論争に明け暮れているようでは、トランプのアメリカに見捨てられる可能性が大に大いにあります。政府与党自民党、しっかりしろと声を大にし、合わせて自民党の汚点を責めるだけで、我が国をどう発展させるかという観点での意見が全くなく、外野席発言に終始、当事者能力に欠ける野党各党にも猛省を促したい。それでは一般質問に入ります。令和6年元旦、午後4時10分、能登半島にマグニチュード7.6、最大震度7の直下型地震が発生しました。半島は海岸線によって海と陸地の複雑な相互作用を及ぼすことから、能登半島、下北半島は地政的、形而上的類似性が高いものと推察され、この度の震災は我が下北半島でも十分起こり得ることと強く懸念するものであります。このような理由により、今回の一般質問は、能登半島地震を教訓としての1項目、10点に絞りお伺いいたします。質問の1点目は、半島という地政的、形而上的類似性の高い能登半島地震に対し、市長はどのように受け止めておられるかであります。今回の震源地である珠洲市は、輪島市、穴水町及び能登町とともに奥能登と言われる地域を構成し、地域構成人口はおよそ6万6000人、むつ市及び下北郡の人口とほぼ同じであります。地政的、形而上的、人口形態と極めて類似していると思われるこの度の災害に対し、同じ半島という条件下で起こった災害であることから、むつ市としても学ぶべき点が多いと考えます。市長は、今定例会冒頭の一般性方針にも触れられておりますが、改めて半島という地政的、形而上的類似性の高い能登半島地震に対し、どのように受け止めておられるかお伺いいたします。質問の2点目は、日本海溝、千島海溝沿いを震源とする海溝型地震及び青森県周辺地域の活断層地震発生確率についてであります。今回の能登半島地震に対し、ある専門家によれば、発生源は未知の震源かとコメントしています。活断層のリスク評価として、切迫度が最も高い S ランクの活断層は全国で31に上っているとしていますが、この中に能登半島地震に関係があるとみられる活断層は含まれていなかったとの所見があります。さて、今年1月17日の新聞に、東北北海道方面で想定される震源域として、宮城県沖、岩手県沖北部、及び青森県東方沖、並びに十勝沖地震があり、政府の地震調査委員会が日本周辺の海溝などで予想される大地震の発生確率を更新し発表していますが、内陸型活断層については触れていません。能登半島地震を教訓に、日本海溝、千島沖海溝沿いを震源とする 海溝型地震及び青森県周辺地域の活断層の地震発生確率についてお伺いいたします。質問の3点目は、災害発生時の挙動体制の確立についてであります。今回の能登半島地震では、石川県が本震 4分前に発生した震度、前震の震度5強の段階で災害対策本部を立ち上げ、本震の震度7が襲来した午後4時10分から35分後の午後4時45分に陸上自衛隊森山駐屯地司令に対し災害派遣要請を行い、上級部隊の第10師団が直ちに発動しています。災害救助はあくまでも文民、消防、警察、海上保安庁の任務であることから、自衛隊の災害派遣の要件である緊急性、公共性、非代替性を的確に判断し、災害派遣要請に踏み切った石川県は、この一連の流れを見るに予期せぬ災害に対し、危機管理体制が整っていたと強く感じるものであります。むつ市における災害発生時の初動体制の確立についてお伺いいたします。質問の4点目は、自衛隊及び関係機関等との危機管理体制の構築についてであります。むつ市災害対策基本法第42条の規定により定められている、むつ市地域防災計画地震津波災害対策編第1章第4節及び第5節に、各機関の実施責任として、むつ市、青森県、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、陸海空自衛隊、公共団体、公共的団体等及び市民として、それぞれのこれらの果たす責任について定めています。市民については、自らの身の安全は自らが守るとの自覚を持ち、平時より地震、津波災害に対する備えを心がけるとともに、災害時には自らの身の安全を守るよう行動し、それぞれの立場において防災に寄与するよう努めると記されています。これらのことから、災害時においては、市民を含め各機関等が災害等に対する防災組織は整備されていることになっていますが、現実的に行動できるか否かは定かでありません。日頃から自衛隊及び関係機関等との危機管理体制の構築について、どのような体制を敷いているのかお伺いいたします。質問の5点目は、橋梁の老朽化対策についてであります。能登半島の大動脈は国道249号線です。地震発生7日時点で石川県内25カ所で土砂崩れや道路陥没で寸断され、石川県内全体でも35路線83カ所が復旧されておらず、至るところで通行止めになっていました。むつ市の主要道路は国道279号及び国道338号ですが、この両国道のうち、むつ市内を管理する田名部川、新田名部川、川内川及び小津川の2級河川をはじめ、大小の河川が路線上にあることから、橋梁の崩壊は災害時の救助活動にも大きな障害となります。建設から50年を経過したインフラ対策が全国的に問題となっており、主要な国、県道の橋梁等老朽化対策についてお伺いいたします。質問の6点目は、孤立集落等の避難確保についてであります。むつ市地域防災計画資料様式編の資料22に、むつ市内の一般国道、主要地方道における道路危険箇所として、点検対象項目に落石、崩壊、地滑り、地しぶき等が表示され、それぞれに迂回路、ある、なし、あり、なしにが記載、表記されています。むつ市は、青森県内一行政区域が広いことから、震災等に対する道路の交通途絶がもたらす孤立集落の発生が大いに懸念されるところであります。これらのことから、災害時における孤立集落等の避難確保について、今後の対策処置等をお伺いいたします。質問の7点目は、家屋等の耐震対策についてであります。 能登半島地震の大きな特徴は一般住宅が崩壊し、その下敷きの犠牲者が多いことであります。今回、石川県珠洲市では、市内の住宅のおよそ半数が全壊になり、その他でも多くの建物が被害が及んでいます。建物被害が多く出た理由について、マグニチュード 7.6 という大きな地震であったこと、木造住宅が苦手とする少し周期の長い揺れが大きく、長く続いたことに加え、被災地の住民が高齢化した地域で揺れに弱い古い木造住宅が多く残っていること等が挙げられています。これらは陸奥市にも当てはまることであり、公共施設及び個人住宅等、家屋等の耐震対策についてお伺いいたします。質問の8点目は、災害時の避難所運営についてであります。今回の能登半島地震での避難所設置は、1月7日午後2時、現在で県内404箇所、避難者28,821名と発表されております。この避難所に入りきらず、ビニールハウスや車両に寝泊まる人、体調不良を訴える人が多いことも、被災区2ヶ月経った現在でも続いていることは、マスコミ報道での周知の通りであります。特に今災害は、当期の玄関近に起きたこと、家屋の崩壊等で住居を失った人々が多数いること、救援等が道路の寸断で思うようにはかどっていないこと等が重なり、避難所内の生活が極めて困窮しているとの報道もあります。明日は我が身と思えば他人事ではありません。陸奥市の場合、暖房設備、非常用食料及び簡易トイレ等所要の物資が所要の数量だけ確保されているかどうか、災害時の避難所運営についてお伺いいたします。質問の9点目は、水道施設の耐震対策についてであります。能登半島地震の避難生活で大きく取り上げていることは、長期間の断水による避難生活者の困窮であります。飲料水は自衛隊等からの給水支援でかろうじて賄っているものの、トイレ、入浴、洗濯等日常生活欠かすことができない多くの不自由が強いられております。小赤川災害時、被災地域に対する迅速な給水復旧は大いに称賛されるものでしたが、大規模震災の場合、どのような対応ができるのか懸念されます。陸奥市水道ビジョン2018中間年度改正版基本目標2に、安定供給できる強靭な水道が謳われていますが、具体的にどのような耐震対策を実施しているのかお伺いいたします。質問の10点目は、浄化槽による持続可能な汚水処理機構の確立についてであります。政府は平成18年に下水道地震対策緊急整備計画を策定し、計画の対象地域には日本海溝、千島海溝、周辺海溝地震にかかる地震防災対策推進地域も含まれており、陸奥市も対象となっています。これを踏まえ、この度の能登半島地震に関する一連の報道を見ますと、深刻な被害を受けた下水道施設の復旧には、多大な時間と労力と費用がかかることは明らかであり、個別の復旧のみで使用が可能となる浄化槽の有用性を再認識したところであります。一方で、昨年11月28日開会の陸奥市議会第258回定例会の冒頭に、市長から下水道の新規整備を中止し、合併処理浄化槽による汚水処理体制に切り替える旨の行政報告がありました。今後、いつ起こるともわからない災害に備え、持続可能な汚水処理体制を確立するには、合併処理浄化槽の普及が急務であることから、現在、政府が進めている補助事業、宅内配管及び撤去費用を、陸奥市でも直ちに採用し、市民の負担をできるだけ軽減した上で、災害に強い汚水処理体制を構築するべきと考えますが、市のお考えをお伺いいたします。以上、1項目実点付き団長からの質問といたします。細分につきましては、答弁をお聞きした上で、再質問、要望等を行います。
首相。
アサリ議員のご質問にお答えいたします。まず令和6年能登半島地震を教訓としてのご質問の1点目、半島という地政的形而上的類似性の高い能登半島地震への私の受け止めについてでありますが、去る令和6年1月1日16時10分に発生した石川県能登地方を震源とする地震につきましては、被害が最も大きい石川県において2月20日現在で死者241人、避難所への避難者が1万2463人、また住宅被害においては7万4393棟が確認されているなど、甚大な被害をもたらす結果となっており、現在も余震が続くなど、予断を許さない状況が続いております。中でも、基幹道路である国道249号や、能越自動車道をはじめとする数少ない道路が路面陥没や土砂崩れなどで寸断され、孤立集落が生じ、救援や避難所への支援物資輸送に時間を要する事態が発生したことは、三方を海に囲まれた半島の形状であり、主要道路が国道279号と338号の2本しかなく、交通アクセスが限られるという点において、当初と状況が類似しており、日本海溝、千島海溝沿い等を震源とする大地震や津波で国道が寸断された場合、同様の深刻な状況に直面する可能性があることから、決して人事ではなく、下北半島縦貫道路等の整備といった国土強靭化に向けたインフラ整備や、災害時における支援の受け入れ体制確立の重要性を再認識したところであります。また、正月の家族団らんのひとときを襲った突然の地震によって、いつ襲ってくるかわからない地震の怖さを改めて痛感させられた事象でありました。当日は私も市役所に登庁し、総務部長をはじめとする関係各課と情報収集および今後の方針について協議をしております。当初といたしましては、これらの事実を受け、従来の防災対策のより一層の強化に励むとともに、能登半島地震において浮き彫りとなった課題や効果的であったとされる施策の調査・研究に努め、今後の防災行政に反映させていくことを通じて、下北半島に暮らす住民の皆様の安心・安全な生活を確保してまいりたいと考えております。次に質問の2点目から10点目までにつきましては、上下水道局および担当部長からの答弁とさせていただきます。
公営企業管理者。
ご質問の9点目、水道施設の耐震対策についてお答えいたします。大規模災害に備え、当市の水道施設においては、むつ市総合経営計画後期基本計画に、水道の安全・安定供給の確保を掲げ、取り組んでいるところであり、これを踏まえ、むつ市水道ビジョン2018中間年度改定版の基本目標の一つである安定供給できる強靭な水道を実現するため、主要施策として施設の耐震化、非常用設備の整備、管路の耐震化を計画的に進めております。現在の整備状況といたしましては、西通地区簡易水道統合整備事業による浄水場や排水池、主要な管路の敷設替えや、市内老朽管更新事業等を実施しており、令和3年度末現在、管路においては、当市の耐震管率は 36.9%、 全国平均は 27.4%、 耐震適合管を含めた当市の耐震適合率は 51.3%、 全国平均は 41.2% で、どちらの率も全国平均を上回っております。しかしながら浄水場においては 9.6%、 排水池では 7.5% にとどまっておりますことから、耐震診断等を実施しながら耐震化対策を計画的に進めてまいります。また災害時の停電に備えるため、主要な施設への非常用発電の新設更新にも取り組んでおり、その整備率につきましては 70.6% となっております。いずれにいたしましても、大規模な災害が発生した場合においても、水道水の安定供給ができるよう、老朽化等を勘案しながら引き続き耐震対策事業を推進してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の10点目、浄化槽による持続可能な汚水処理整備の確立についてお答えいたします。令和5年9月から10月にかけて開催されましたむつ市公共事業再評価委員会におきまして、下水道の新規整備は今後行わず、下水道が整備された区域以外の区域については合併処理浄化槽を推進することが適当であると判断する旨答申がなされたところであります。むつ市公共事業再評価委員会の開催にあたって実施しましたアンケート調査では、合併処理浄化槽への切り替えが進まない理由として、経済的な負担が大きいと回答した方の割合が高かったことから、補助金を拡充することにより、合併処理浄化槽への切り替えが促進され、汚水衛生処理率の向上が図れるものと考えております。このようなことから、下水道が整備される予定であった下水道事業計画区域において、計画区域にお住まいの方を含め、今後、単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ切り替える市民の皆様に対し、大幅に補助金の内容を拡充すべく、令和6年度予算案に計上しているところであります。具体的には、これまでの補助対象に加え、宅内配管費用と便槽等の撤去費用が国の制度に基づき拡充されることとなり、宅内配管費用については上限を30万円、便槽等の撤去費用については単独処理浄化槽を撤去する場合は上限を12万円、汲み取り便槽を撤去する場合は9万円を上限に交付することとしております。これにより、すべての要件を満たし、合併処理浄化槽を設置した場合は、浄化槽本体分の補助も含めますと、5人槽で最大81万円、7人槽では最大89万4千円が補助されることとなりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
総務部長。
ご質問の2点目、日本海溝・千島海溝沿いを震源とする海溝型地震及び青森県周辺地域の活断層の地震発生確率についてお答えいたします。政府の地震調査委員会は毎年1月1日を基準日として、将来の発生が想定される地震の発生確率について再計算を行っており、青森県及び周辺の主要活断層帯と海溝で起こる地震についても公表がなされているところであります。まず、海溝型地震でありますが、最も発生確率が高い3ランクと評価される青森県東方沖及び岩手県沖北部を震源とする マグニチュード 7.9 程度の地震につきましては、40年以内の発生確率は 50% と発表されており、これは昨年発表の40%から 50% からの引き上げとなっております。なお、30年以内では10%から 30%、20年以内は1%から 20% と前回と変わっておりません。続いて、活断層による内陸型地震についてでありますが、青森県の主要な活断層の中で、当市にも大きな影響を与えるとされる青森湾災害、西岸断層帯の活動による地震につきましては、活断層で発生する地震の発生確率としては、やや高い A ランクと評価されており、マグニチュード 7.3 程度の地震が30年以内に 0.5% から 1% の確率で発生するとされております。次に、ご質問の3点目、災害発生時の初動体制の確立についてお答えいたします。市の地域内において、各種災害などが発生した場合においては、むつ市地域防災計画に基づき、職員を配置し、災害対策本部を設置いたします。また、各所属では、災害時対応マニュアルを作成しており、初動対応をすることとなっております。災害対策本部においては、県や自衛隊などからリエゾンが派遣され、情報を共有しながら対応することとなっておりますが、市独自では十分に被災者の救援などの応急措置を実施できない場合においては、各種災害応援協定に基づく応援要請や、県知事への自衛隊災害派遣要請などを迅速かつ的確に実施することとしておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の4点目、自衛隊および関係機関等との危機管理体制の構築についてお答えいたします。青森県指定地方行政機関および指定公共機関などの関係機関につきましては、災害対策基本法に基づき設置される防災会議の委員として、地域防災計画の作成および実施の推進など、地域の防災に関する重要事項についての意見を賜っております。また、自衛隊におかれましては、これら関係機関とともに、毎年度、むつ市総合防災訓練にご参画いただいているところであり、訓練実施に対し、全面的な支援を賜っているなど、連携の強化が図られているものと考えております。次にご質問の6点目、孤立集落などの避難確保についてお答えいたします。第2期むつ市国土強靭化地域計画では、起きてはならない最悪の事態、リスクシナリオですが、このリスクシナリオとして、多数の孤立集落などの同時発生が挙げられており、集落の孤立防止対策やドクターヘリの運行の確保、道路施設等の防災対策などがその取り組みとして挙げられております。まずは、津波からの避難場所や孤立の恐れがある集落等への備蓄品の分散配備を検討し、孤立したとしても数日間は乗り切ることができるよう準備を進めてまいりたいと考えております。次にご質問の8点目、災害時の避難所運営についてお答えいたします。まず、避難所における暖房設備につきましては、基本的には施設にある暖房設備を使わせていただきますが、停電時などに使えない懸念がありますので、ベッド、ストーブなどを準備しており、必要に応じて避難所に運搬することとしております。また、非常用食料および簡易トイレなどについては、 各庁舎及び避難所の一部に備蓄しており、非常用食料は約7500食、簡易トイレは429個備蓄しております。現在の備蓄数は、東日本大震災の避難者数から2500人を基準として整備しておりますが、令和3年、青森県地震津波被害想定調査、これは太平洋側海溝型地震に海溝型地震においてでございますが、最大で3万人の避難者がむつ市において発生するという新たな想定が発表されたことから、今後、備蓄数や備蓄場所を大幅に増やしていく必要があると考えております。また、その備蓄数につきましては、市民の皆様が最低3日分を準備しておくという前提のもと、被災により3分の1程度しか使用できなくなることを想定し、県及び市が残りの3分の1ずつを確保することとされていることから、今後のむつ市防災食育センターの整備も踏まえ、必要量の確保に向けて準備をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
土地整備部長。
ご質問の5点目、橋梁等インフラの老朽化対策についてお答えいたします。国道279号および338号の道路管理者であります青森県へ確認したところ、青森県橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の維持管理を実施しており、主な事業といたしましては、国道279号に位置し、新田名部川に架かる陸奥大橋の補修工事を今年度完了予定としており、その他の橋梁につきましても、計画に基づき必要な措置を実施していくと伺っております。次にご質問の7点目、家屋等の震災対策についてでありますが、市では平成22年度に陸奥市耐震改修促進計画を策定し、計画に基づき耐震化の促進を図るための取り組みを行っております。令和3年3月改定の同計画によりますと、市の住宅の耐震化率は、陸奥市全体では 77.3% となっており、全国の耐震化率 87% および青森県全体の耐震化率 83.2% のどちらも下回っているのが現状でございます。また、公共施設の耐震化についてでありますが、市が所有する建築物のうち、学校や病院、福祉施設など、多数の方が利用する建築物を耐震改修促進法により、特定建築物として規定をしておりますが、その特定建築物の耐震化率は 96.9% となっておりまして、こちらの耐震化率につきましては、おおむね達成されております。市といたしましては、今後も国、青森県と連携を図りながら、各種支援事業の実施や地震に対する意識の啓発、耐震化に関する知識の普及など、引き続き耐震化の促進を図ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
いろいろありがとうございました。それでは再質問に入らせていただきます。質問の1点目の市長はどのように、今回の能登地震のあれを受け止められておられるかということにつきましては、いろいろご覚悟といいますか、市長の考え方がよく分かりました。で、市長におかれましてはですね、常日頃より危機管理に意を持ち、不動心で陸奥市民の安全安心に傾注していただきたいと要望します。期待しています。質問の2点目、海溝型地震及び青森県周辺地域活断層の地震発生確率についての再質問ですけれども、 まず海溝型地震と内陸型地震の特徴をお尋ねいたします。
総務部長。
お答えいたします。海溝型地震はプレート型地震ともいい、海のプレートが陸のプレートの先端を引きずり込むことで歪みが蓄積し、その歪みが限界に達することで陸のプレートが跳ね上がることで起きる地震でございます。発生頻度が100年に1回と高く、震源が海域でマグニチュードも大きいため津波地震となる可能性もあるなどの特徴があります。一方、内陸型地震は断層がずれることによって引き起こされる活断層による地震であり、海溝型地震に比べると比較的規模が小さく、津波が起きる可能性は低いとされているものの、震源地が浅く内陸直下で発生した場合には被害が大きくなりやすいという特徴を有するものです。以上でございます。
浅利武次郎議員。
質問の2点目のですね、再質問ですけれども、この青森県周辺地域のですね、活断層の活動状況はどうなっているかお尋ねいたします。
総務部長。
お答えいたします。先ほども答弁いたしましたが、青森湾西岸、西の岸と書きますが、西岸断層帯を代表的なものとしてご説明いたしますと、こちらの方は青森湾西断層、野際断層およびですね、入内断層から構成される活断層帯でありまして、青森県東津軽郡よもぎ田村から青森市にかけて約31キロにわたって分布しているものであります。政府の地震調査委員会によりますと、過去の活動について信頼できる資料は得られていないものの、将来マグニチュード 7.3 程度の地震が発生する可能性があり、その確率は今後30年以内で 0.5 から1%、 50年以内で 0.8 から 2%、 100年以内では2から 3% となっており、我が国の主な活断層の中ではやや高いグループに属することになるとされているところであります。また過去の調査研究成果による直接的なデータではございませんが、本断層帯の長さをもとに算出したデータに基づくと、平均的な活動間隔は3000年から6000年程度であった可能性があるとの分析がなされているものでございます。以上でございます。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。今回の能登半島地震のですね、活断層も全く、学者等にもちょっと予想していなかったところでの起きているということでありますのでですね、むつ市もその周辺で活断層が、あることは間違いないので、安心しないで対応していただきたいと思います。質問の3点目、災害発生時の初動体制の確立についての再質問ですけれども、青森市内に所在する第9師団豪雨通過連隊がですね、下北および南部地方を警備担当区域としております。しかしながら一朝祭事の時、天候気象の急変、進出途上の交通路悪化等の状況により現地到着が遅れることも十分予想されます。その場合、むつ市に所在する海上自衛隊大湊地方総監部が初動に即応できるか否かが被災者救助の分かれ目となりますが、日頃の連携について再度お伺いいたします。
総務部長。
お答えいたします。海上自衛隊大湊地方総監部とは、これまで市が主催するむつ市総合防災訓練へ平成17年から 毎年ご参加いただいているほか、令和2年度からは海上自衛隊大湊地方総監部の全面的な支援を受け、むつ市防災頭上訓練への支援により相互に理解を深めてきたところであり、また過去の市の災害発生時においてはいち早く救援物資の提供やリエゾンの派遣といったご協力をいただいており、市災害対策本部運営時におきましてもサポートやバックアップを受けていることから強固な連携が図られているものと考えておりますが、道路状況の悪化など不測の事態下におきましても十分な意思疎通が図られるよう日頃から顔の見える関係性の構築に向け取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
浅利武次郎議員。
災害派遣の立ち遅れといいますか、初動の遅れがですね、阪神・淡路大震災の時に、発生から4時間後に災害派遣を要請しているんですね。そして能登半島、熊本地震の時は1時間14分後です。で、今回、能登半島地震はまあ35分ということでですね、まあ、それなりに、体制が整っていたということになると思いますけれども、災害派遣要請はですね、一時的に県知事でありますけれども、現在では緊急を要すると、現地部隊指揮官が判断すれば、後日、知事からの要請を受け取る形で、自主派遣として出動しておりますので、まあ、総監部と一番近いところの総監部との意思疎通を欠かすことのないよう、よろしくお願いいたします。次は質問の4点目、自衛隊および関係機関等との危機管理体制の構築についての再質問ですけれども、むつ市防災計画資料編の51の災害応援協定等の締結状況中に、今回の災害で一番苦労している避難所、トイレの排泄物の処理について、災害応援協定を得られていませんけれども、この理由はどういうことでの理由でしょうか。
総務部長。
お答えいたします。避難所のトイレ問題につきましては、これまで避難所にもともと設置されておりますトイレの性能や簡易トイレの備蓄などをもって対応可能であると考えていたことから、災害応援協定締結の検討には至っておりませんでした。しかしながら、この度の能登半島地震の被災地の状況に鑑み、先進事例の研究などを通じまして、協定の締結を含めた対応策について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
浅利武次郎議員。
そういうことでありますので、できるだけこういう災害の、実際の災害の状況を確認しながら、アップデートに、そういう体制を整えていただきたいというふうに思います。次は橋梁等の老朽化対策についての再質問ですが、国道県道以外でですね、むつ市としての指導等に係る橋梁の老朽化対策についてどうなっているでしょうか。お伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。むつ市が実施しております橋梁の老朽化対策につきましては、法定点検の結果に基づき、劣化具合等を勘案いたしまして、優先順位を定め、必要な措置を実施しております。現在行っている主な事業といたしましては、大畑町の庄津川に架かる階段千葉市の架け替えに着手したところでございます。以上でございます。
浅利武次郎議員。
大畑がですね、前津波で一番津波被害が大きくなるのではないかという予想をされておりますので、ですね、ぜひそこら辺の大畑の、その橋が壊れた場合の対応とかについてはですね、ぜひ真剣に早急に検討してもらいたいと思います。 質問6点目の孤立集落等の避難確保についての再質問ですけれども、まあ、災害時にですね、集落が孤立した場合、生活物資の輸送、すると、まあ、透析患者とか急病人等への対応として、ヘリコプターに頼らざるを得ないことも考慮しておくべきだと思います。孤立が懸念される集落を事前に調査し、近辺に発着場の確保が必要可能かどうかについて、災害要請先の航空部隊と、まあ、航空部隊というか自衛隊になりますけれども、緊密に連携することが必要と考えますが、そのことについてお伺いいたします。
総務部長。
お答えいたします。現在、防災ヘリ、白神が使用可能な、場外離発着場は、陸奥運動公園、ハラッパル、朝日奈丘陸上競技場、旧川内高校、脇の沢漁村広場の5か所でございます。図上訓練を通しまして、ヘリコプターの重要性を改めて認識しましたので、今後、県や自衛隊との連携を強化し、離発着場の確保に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
浅利武次郎議員。
自衛隊の方もですね、積極的に協力することは山坂じゃないと、まあ、市長になんか航空部隊の司令が面会に来れたときに、なんかそういうことも言われたという話を聞きましたのでですね、やっぱり道路が凍結した場合、空から行くしかないので、まあ、そこら辺をですね、まあ、近くに部隊があるわけだから、まあ、活用して、ぜひ利用してもらいたいと思います。次は質問、家屋等7点目の家屋等の耐震対策についての再質問ですが、個人住宅の耐震対策の助成等について、お伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。市では木造住宅の耐震化を促進するために、建物の所有者の方等に対しまして、耐震診断を行う際の費用の一部として、13万6000円を市が負担する、むつ市木造住宅耐震診断支援事業と、耐震性のない木造住宅について、耐震改修工事等を実施する方に、最大100万4000円を補助する、むつ市木造住宅改修支援事業を行っております。以上でございます。
浅利武次郎議員。
むつ市の個人住宅耐震化率がですね、国とか県平均を下回るという先ほどご説明がありましたけれども、まあ、今回の能登半島地震を契機にですね、耐震化率向上に努めて、まあ、能登半島がもう半数以上が倒壊したというような事例がありますので、ですね、ぜひ耐震化率を強化してまいりたいと要望しておきます。質問8点目の災害時の避難所運営についてですけれども、まあ、かろうじて、まあ、災害を免れてもですね、長期の避難所生活で体調を崩して、災害関連死となる方も多いようにマスコミ報道はあります。後期高齢者急増にその、まあ、増えております折にですね、避難所運営上特に留意すべき点とか改善すべき点は何かお伺いいたします。
総務部長。
お答えいたします。避難所にどのような配慮が必要な方がいるのか、こちらの方しっかりと把握するとともに、体調不良者が出た場合にすぐに対応できる体制づくりが大事であると考えております。今年度の陸奥市地域防災計画の修正におきまして、陸奥市災害対策本部事務局の体制を強化し、その中で避難所担当および医療専門担当を配置しており、これまで以上に一体的な対応ができるものではないかと考えております。以上でございます。
浅利武次郎議員。
まあ、今回の能登半島地震でですね、関連死に認定される人が15名いるということでありますので、けれども、 まあ、この避難所のあり方についてもですね、検討の余地があると思いますので、ですね、今後その、まあ、暑い時ばかしじゃない、涼しい時ばかしじゃない、今回みたいな寒冷期の厳しい条件の時に当然、まあ、起こるということを考えてですね、まあ、これからもそういう避難所の運営についての研究、検討をお願いしたいと思います。質問の9点目、水道施設の耐震対策についての再質問でありますけれども、停電時、高台住宅等に給水するポンプアップの非常電源の設置場所および未設置場所は何箇所かお伺いいたします。
上下水道局長。
お答えいたします。現在浄水場から高台の住宅等に供給するためのポンプ場は10箇所ございます。そのうち非常用発電機を設置しているポンプ場は6箇所、未設置は4箇所となっております。
浅利武次郎議員。
もう1点お伺いします。浄水場の破損等によりましてですね、使用者への供給ができなくなった場合、他の浄水場を利用して供給ができるのかどうかお尋ねいたします。
上下水道局長。
お答えいたします。浄水場に障害が発生し水道水の供給ができなくなった場合、まず最初に場内施設の異常箇所を調査いたします。浄水施設の機能回復が短時間では困難な場合は、他の浄水場からの管路の状況や貯水量に余裕があるか検討し、供給可能と判断された場合には、通水切り替えにより水道水の供給が可能となります。しかしながら検討した結果、通水切り替えが不可能な場合や、当初から通水切り替えのできない地区に関しましては、給水車や仮設給水タンク等による応急給水を実施することにより、断水地域に対して水道水を供給する体制を構築いたしますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。まあ、それこそ水は命の水ですから、まあ、これからもいろんな災害等は当然考えられることでありますので、その対応方よろしくお願いいたします。質問の10点目、浄化槽による持続可能な汚水処理体制の確立についての再質問でありますけれども、現在の浄化槽の普及状況と今後の汚水衛生処理率の目標値はどのくらいかお伺いいたします。
上下水道局長。
現在の浄化槽の普及状況につきましては、浄化槽の設置許可を所管いたしております青森県環境管理部からの情報をもとに推計した数値になりますが、浄化槽の設置基数につきましては、令和4年度末時点では合併処理浄化槽はおよそ4500基あります。単独処理浄化槽はおおよそ700基とされております。また下水道接続も含めた汚水衛生処理率は陸奥市総合経営計画の目標値として掲げておりますが、令和4年度末で 41.4% となっており、令和8年度で 44.8% を目標としてございます。
浅利武次郎議員。
先ほどですね、合併処理浄化槽の補助金のことをお伺いしました。それでこれをですね、 PR することが必要ではないかと思いますので、どのように考えているかお伺いいたします。
上下水道局長。
失礼します。先ほどのですね、 質問に対しまして、私は単独処理浄化槽はおおよそ700基といたし、回答いたしましたが、7000基に訂正させていただきます。では、お答えいたします。これからさらに汚水衛生処理率の向上を図っていくためには、合併処理浄化槽の普及と合わせ、下水道への接続率向上を両輪で進めていくことが重要であると考えております。令和6年度予算案において、下水道への接続に対する補助金も拡充すべく計上しておりますので、市民の皆様に十分な情報をお届けできるよう、市ホームページ及び広報6つ等を活用し、PR してまいりたいと考えております。また、実際に市民の方から、見積もりや工事の依頼を受ける指定工事店等に対しましても、補助金拡充を周知してまいりたいと考えておりますので、ご理解いたまわりたいと存じます。
浅井武次郎議員。
一応、これで、1項目実験の質問の再質問とも終わりました。で、私、今回、なぜこの一点に絞ったかと言いますとですね、市長も何回も言われているんですけども、能登半島も下北半島も同じ、その地政的とかいろんなことの共通性があるということなんですね。これ一言ではありませんので、これからですね、我々もそのいろいろ近々その大地震が起きるとかなんとかっていうのを数値が少しずつ上がってきてるんですね。で、30年以内と言われても、一言みたいな感じで今まで来ましたけども、だんだんそれが50% だな、いくらかこう災害の発生率が高くなっておりますので、ですね、市長を含め、市の職員、そして市民みんなで真剣に考える時期が来ていると思いますので、どうかそこからのご指導、よろしくお願いいたします。これで終わります。